こんにちは。いやー、毎日忙しいんだけど、結局あれ？何が残ったんだっけ？みたいに感じることありませんか？時間って誰にとっても1日24時間で限られてますよね。今回はその大事な仕事時間を未来につながる資産に変える、そのためのヒントをですね、共有してもらった資料、仕事を資産に変えるフレームワークから一緒に探っていきたいなと。今日の話であなたの時間の使い方見直すきっかけが見つかるかも。
ええ。今回の資料で一番言いたいことって、多分同じ時間働いてもそれがちゃんと後々価値を生む資産になるのか、それともただただ消費されて終わっちゃうのか、そこには結構大きな違いがあるぞと。で、その分かれ目が資料で言うところの説明可能性なんですよね。
説明可能性ですか。
はい。つまり、自分のやった仕事の結果について、なんで上手にいったんだろうとか、あれなんでダメだったのかなとか、それをちゃんと自分の言葉とか、まあ数字とかではっきり説明できる。そういう状態にすること。それが日々の仕事を未来へのなんていうか、投資に変える第一歩になるんじゃないかと。
なるほど。説明可能性、面白い視点ですね。じゃあ具体的に、資産になる仕事と消費される仕事、資料だとどういうふうに対比されてるんですか？
ああ、はい。ですね、資料によると、資産になる仕事っていうのは、例えば経験とか知識がちゃんと整理されてて、後でまた使えるとか、あとはプロセスとか結果がちゃんと数字で記録されて分析されてて、他の人にもこうだったよって共有できるようなもの。
ふむふむ。
一方で、消費される仕事は、なんていうか、その人個人の勘みたいなものに頼ってて、他の人が真似できなかったり、あるいは成功した理由とか失敗した原因とかがなんかこうよくわからないままそのままになっちゃってる。
ああ、その場限りって感じですね。
まさにそういう状態ですね。
なるほどな。で、その説明可能性を高めるために、資料にはデータを読む時の原則みたいなのもありましたよね。分析とは比較であるとか、数字は推移で見る、数字は変化に関心を持つ。これどういうふうにつながってくるんでしょう？
あ、いいポイントですね。これらの原則、特に比較と推移っていうのを意識するとですね、単にその時々の数字だけ見て、わーいとか、がっかりとかじゃなくて、前と比べてどう変わったのかなとか、目標に対して今どうなんだろうとか、そういう背景が見えてくるわけです。
はいはい。
で、この変化ですよね。なんで変わったんだろうって匂いを探るプロセス。これがまさになぜそうなったかの説明可能性をぐっと高めてくれるんですよ。例えばウェブサイトの集客で大事なLP からのコンバージョン率とか見るときも、この視点があると全然違いますよね。
確かに。変化には絶対理由がありますもんね。資料にあった例だと、広告のクリック率 CTR でしたっけ？あれが急に上がったら、あれ、もしかして LP のデザイン変えたからかなとか、請求漏れが減ったんなら、ああ、請求もやり方、フローを見直したからかも、みたいに、原因を探っていくと。
そうなんです。そこがすごく大事で、原因に当たりがつけられれば仮説ドリブンって言いますけど、つまり、まず仮説を立てて、それを実行して、で、結果を見て検証するっていう、ちょっと科学的な進め方ができるようになるんです。
仮説ドリブン。
ええ。資料で紹介されてたのは、1、まず仮説。こうしたらこうなるはずだって。2、でやってみる。3、結果を検証。4、それで仮説と実際の結果がずれてたら、なんでずれたんだろうって原因を探って、5、最後に仮説をアップデートする。このサイクル。
なるほど。
例えば、広告バナーの売り文句を安さじゃなくて、使った時の体験の良さみたいなのに変えたら、CTR が 0.5 ポイントは上がるはずだ、みたいな、そういう具体的な仮説を立てて検証していくという。
でもなんか、日常業務って忙しいじゃないですか。その中で毎回そんなきっちり仮説検証サイクル回すのって、実際大変そうだなって思うんですけど、そのあたり資料では何か？
ああ、それは本当に重要なポイントですよね。わかります。資料でもいきなり完璧を目指すんじゃなくて、まずは小さく始めて、とにかく続けることが大事だって、そういうニュアンスですね。このサイクルをまあ地道に回し続けることで、最終的には現場から生まれる法則こそが最大の資産になるんだっていうふうに言ってますね。
現場から生まれる法則。
ええ、例えば広告運用だったら、体験を訴求しつつ具体的な数字も保証する、この組み合わせが一番効くとか、営業だったらまずお客さんの課題をとことん聞いて、 次に似たような事例を紹介して、最後に具体的な ROI、投資対効果ですね。それを示す流れが一番受注につながりやすいとか。
へえ。
そういう自社ならではのある種の勝ちパターンみたいなものが見えてくる。これって他の会社は簡単には真似できない競争力の源泉、つまり知的資産になるわけですよ。
なるほど。でもそれって一度見つけたら終わりじゃないんですよね。
おっしゃる通り、そこも重要で、市場とか環境ってやっぱり常に変わっていくじゃないですか。
そうですね。
だからこれらの法則も一度作っておしまいじゃなくて、常に最新の状態にアップデートし続ける、いわば動的な資産なんだと、そこが強調されてましたね。
動的な資産か。
ええ。で、そのために、じゃあ今日から何ができるかっていう具体的なステップとして、資料の最後には記録すること、まあ最初は簡単なメモでもいいから、成果とその背景を残す。それから可視化、グラフとかにした目で見て分かるようにする。そしてさっきの仮説、検証、アップデート、このあたりが挙げられてましたね。
なるほど。つまり日々の仕事を単なるこなす作業で終わらせちゃうんじゃなくて、意識してこれって説明できるかなって状態にして、データで振り返って仮説検証を繰り返していく。そうすることで再現性のある資産として自分の経験とか知識を積み上げていくと。これが私たちに与えられた1日24時間っていう限られた時間を最大限に生かして未来への投資に変える鍵だってことですね。
え、まさにそういうことだと思います。そしてですね、ここで一つあなたにも考えてみてほしい問いがあるんです。この説明可能性を高めて仮説検証を通じて資産を作っていくっていう考え方。これって実は仕事のタスクとかそういうのだけじゃないんじゃないかなと。
と言いますと？
例えばあなた自身の学習とかスキルアップとか、そういうもっと個人的な成長においても応用できるんじゃないかって思うんです。日々の学びをどうすれば再現性のあるあなた自身の資産にできるか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんよ。
深いですね。自分の学び方まで説明可能にするか。これは面白い視点だな。今日は仕事時間を資産に変えるための具体的な考え方と行動についてかなり深く掘り下げてきましたね。ぜひ明日からの仕事、そしてもしかしたらご自身の学びにも何か一つでも取り入れてみていただけたら嬉しいです。